それでは聖書朗読の時です、今日は「ヨハネの手紙第1」の5章の13節から15節です。ヨハネの手紙第1のその5章の13節から15節になります。お願いします。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願いを求めたことをすでに手にしていると分かります。それではキリスト者の確信と題しまして、鈴木先生からメッセージをお願いいたします。
またともに礼拝できることを感謝をしています。また刑事件のことも覚えてくださってありがとうございます。9月になっていますけれども、多くの学生はまだ夏休みを過ごしているところです。刑事件の夏期学をはじめ、この夏もたくさんの恵みを学生たちが受け取りました。後期がすでに始まっている学校もありますけれども、これから始まっていく学校もあります。この夏に受けた恵みに応答して後期の活動がなされていくことを願っています。この数年のコロナの影響があって KGK に関わる学生は少し減っているという、現実があるんですけれども、それでもより多くの学生に届き福音が伝えられるようにまたお祈りと教えいただければと思っています。さて、ヨハネの手紙の第1、5章の13節から15節を読んでいただきました。このヨハネの手紙第1がもうこの5章で終わるわけですけれども、ヨハネはこの手紙を終わるにあたってもう一度この手紙を書いた目的を伝えます。それは13節になります。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。神の御子の名を信じているあなた方が永遠の命を持っていることを分からせるため、これが目的でした。これを分かってもらうためにここまで神が光であるということや信仰の印としての行い、神の子供とされたこと、神の愛がいかにして示されたのかということを書いてきました。この手紙を書いたヨハネという人はヨハネの福音書も書いたそのヨハネですけれども、彼は福音書の方を書いた目的をこういうふうに書いています。ヨハネの福音書の20章31節ですけれども、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。福音書の方はまだ信じていない人のために、彼らがイエスが神の子キリストであるということを信じるために書いたというふうにありました。この手紙の方はそれとは少し違うわけですね。この手紙は神の御子の名を信じているキリスト者、そのあなた方のために書いたのだと言います。すでに信じたキリスト者のための手紙です。それはこの手紙の最初にも書いていました。1章の4節のところにはこうあります。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。喜びのためだとヨハネは最初に書きました。すでにキリスト者となった者たちが喜びに満ち溢れるためにこの手紙を書くんだ。その目的を持ってヨハネは手紙を書いてきました。そしてまた最後手紙を終えるにあたってそのことを分からせるためだということを確認します。13節には分かれするためとありますが、別の翻訳の聖書、日本語の翻訳聖書を見ると悟らせるというような言葉でも書かれているんですね。悟らせる、これは決定的な確実な知識を持って 知ること、揺るぎない知識を持って知るということを表す、そんな言葉です。私たちはいろんなことを知っています。でも知っているのに十分には知っていないということがあるのもまた現実としてあるでしょう。それは知っていることの価値を理解していない、あるいはその恩恵を十分扱っていないということがあるわけですね。キリスト者となった喜び、それが満ち溢れるために実はまだまだ知るべきことがある、悟るべきことがある、永遠の命の価値をそれを持っている、与えられているということの喜びをもっと味わってほしい、いや一緒に味わいたい、そういうヨハネの願いがあります。このヨハネが分からせたかったこと、それは永遠の命を持っていることでした。この永遠の命というのはイエス・キリストにあるものだということもまたこの手紙の中で記されています。直前の11節と12節にはこのようにあります。その証とは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。この命というのは自分で得たものではありませんでした。一節を見るとこのようになります。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれたものをも愛します。神から生まれたというふうにあるんですね。これも以前の日本語の聖書を見ると神によって生まれたというような訳にもされています。神の恵みによって生まれたというと、丁寧な言い方になるでしょうか。それはたくさんの情報、あるいはいろいろな教えがある中で自分が聖書を選び、天地を作られた神様を選び、信じる決心をしたということではないということです。そうではなくて、私が信じたから救われたということではなくて、主導権を握っていたのは私ではなく神なのだということ、私は神様の摂理の中で導かれて新しく生まれたものである、神から生まれたという言葉に秘められている告白はそのような意味です。もちろん一人一人神様の取り扱いは違うでしょう。どのように導かれてきたのかということは違うと思います。クリスチャンホーム言われたという人もおられるでしょうし、ミッションスクールに通う中で導かれたという方もおられるかもしれません。友達に誘われたり、家の近所に教会があったということもあり、あるいは悩み苦しみの中で教会の門を叩いたということもあるでしょう。あるいはどこか、道などで渡された聖書を開いてみたということもあるかもしれません。それぞれどのように導かれたかということは違います。しかし一致しているのは、救いは神様の御業であるということです。私たちが救われるのは、救われたのは私の何かではなくて神様の恵みがあったということに尽きるのです。そう考えると、この命というのは失われるということを恐れる必要がないということもわかります。それは私が何かをしたのではなくて神様が与えてくださったものだからです。それは恵みだからです。この恵みによって神から与えられた永遠の命、その価値を分からせたい、悟らせたい、それがヨハネの願いでした。この永遠の命というのはすでに与えられているものです。ヨハネが書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。今持っていること、やがて与えられるのではなくて今持っていることを分からせたい。それはつまり永遠の命というのはやがて与えられるというものではないということですね。 やがてこの地上の命が終わった後に、復活した後に永遠の命に生きるようになるということではなくて、永遠の命はすでに私たちに与えられている、そういうものなんだということです。まあ、永遠の命というと今ある命が永遠に続くとか、まあ、そんなイメージで考えられやすいと思いますが、まあ、そういうことでもないわけですね。まあ、もし永遠の命がそういうものだったら、ちょっといりませんっていうふうになるかもしれません。今のこの、まあ、ある不幸な状況、あるいはこの体が、いや、この苦しみが、辛さが永遠に続くなんて嫌だ、そんなふうに思うのが私たちの正直なところかもしれません。けれども聖書が示す永遠の命というのはそういうことではないんですね。この永遠というのは生ける誠の神様にだけ当てはまる言葉です。神様が永遠の方だから、この永遠の命というのは神様の命以外の命ではないのです。永遠の命とは生ける誠の神様だけが本当に持っているもの、私たちに約束されているのは、そして今与えられているのは、この命が神の子イエス・キリストにあって分かち合われているということです。私たちに分かち合われている、それは神様の恵みによって永遠の命である御子キリストとの生ける交わりによって可能になるものです。そうです、永遠の命というのは神様との交わりを持つということなのです。永遠である神様との交わりです。もちろんこの交わりというのはすでに与えられていますけども、完成されたものではありません。まだ完成はしていない。完成するのは私たちがキリストにあって復活したその時です。すでに与えられているんだけれども、まだ完成していない。でも私たちはもう与えられているので、その永遠の命に今生きるのです。この永遠の命に今生きることができる、神様との交わりに今生きることができると言いましたが、なぜそんなことが可能になるかということを改めて確認したいと思います。それは神様と私たちの間、そこに愛と信頼という人格的な父子の関係があるということになります。この神様との父子の関係にあるということを悟るときに、私たちは14節にあるような大胆な祈りに押し出されていくことになるでしょう。14節にはこうありました。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。自分が神の子供とされているという、まあ、単純な、しかしこの深い真実、事実によって、祈りにおけるこの確信に導かれていく、大胆さに導かれていきます。逆に言えば、この神との関係が分からなければ私たちは祈りにおける自由さを持つことができないということです。確信という言葉がありました。この言葉は大胆さというふうにも訳される言葉なんですね。語ることにおける自由、大胆さということを表します。その大胆さというのは聖書の他のところにも記されていますし、あります。例えばエペソの3章にあるのは、私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますというふうにもありますし、あるいはローマの8章15節には、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ほとする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますとあります。キリスト者はイエス・キリストによって唯一誠の神様との父と子供の関係に入れられました。 イエス・キリストの十字架の贖いがあるので、それによって神様の子供とされた。だから大胆に神様に近づくことができ、父よと呼ぶことができるのです。この神様との関係こそがまさに永遠の命と呼ぶことができる関係です。そしてその関係に自分があると確信するからこそ、キリスト者は神の子供として何事でも神に祈り願うことができます。その大胆さと自由さを持つことができるんですね。もしこのような御子にあって子供とされているということがなければ、それを悟っていなければ、この祈りの大胆さ自由さというのはありえないでしょう。祈りに何か条件をつけてしまったりとか、あるいは聞いてくれそうな願いだけしか祈れなかったりとか、自分の心の内を全てさらけ出すような大胆さを持つことは難しいでしょう。しかしキリスト者の確信は、自分が神の子供とされているということです。そして父であるこの神様の耳は、いつでも子供であるキリスト者の祈りを聞くように、キリスト者に対して開かれているものです。だからこそ大胆に自由に何事でも祈ることができます。そういう意味では祈りというのは、この真実、この信仰の最も自然な現れであるということができるでしょう。キリスト者の信仰というのは、神様への、父なる神様への信頼というのは、この自由な祈りに現れるということです。昔ある人はこんな風に言いました。祈りのない神との交わりはありえない。それは呼吸をしない生物はないのと同じである。そんな風に言う人がいました。まあ、確かにこれは一つの真理を表しているでしょう。生物にとって呼吸は自然で、無意識で本能的な行動です。命のために欠かせない。でも違うところもあるんですね。違うところ、それはキリスト者の祈りというのは、神様が父であるという事実から出てくる必然のもの、信仰的なもの、倫理的なものであり、人格的な行動、そして習慣です。当たり前のことではない。無意識に出てくることではない。それは自分に命が与えられた、神の子供とされたということの応答から出てくるものだということです。それはつまり、また別の人がこのように言っていることと関係があります。祈らないということは、事実上無神論者であり、実際には神を父として信じていないことになる。そんな風に言った人がかつていました。カルマンという人もいますけれども、彼も神に祈るということは私たちの信仰の重大な試験だというふうに言ったとされます。祈りが信仰の表れであるということです。私たちはしかし神の子供とされているので、この神に祈ることができるわけですね。そしてその父なる神様がどのようなお方であるかということが、聖書の別の箇所に書かれています。マタイの福音書7章9節から11節のところですが、こんな風に書いてあります。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。父なる神様をどのようなお方だと知っているか、悟っているか、それが私たちの祈りに影響してきます。私たちはこのような神様、いつも良いものを与えようとしてくださり、与えることができるそのお方を自分の父として神様に信頼したいと思うんですね。 その神様への信頼があるからこそ、私たちは何事でも祈ることができるからです。ただこのように、まあ、言ってきましたけれども、14節はそれだけではないんですね。14節は、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとあります。時々この御言葉はですね、キリスト者をがっかりさせることがあるんですね。何でも祈っていいっていうふうに書いてあるのに、でも御心に従って願うならということが、まあ、何か祈りの条件のように思えてしまうからです。ここが、何事でも願うなら神は聞いてくださるだったらいいのにって思うんですね。しかしこの神の御心に従ってということを抜いてしまうわけにはいかないんです。神の御心に従ってというのは、本当の祈りというのはどういう祈りなのかということを示している言葉だと言います。この手紙の中でも述べられてきたように、そして私たちも自分のこととしておそらく実感することがあるように、人間というのは愚かで身勝手で近視眼的なところがあります。その願うことは、時にお腹が減っている時に石を求めたり蛇を求めたりするようなことに例えられることがあります。まあ、幼い子供だということですね。知識や経験において幼い子供が願うようなこと、それを全て受け入れていれば、その子供自身を滅ぼすことになってしまいます。人間は何が自分にとって本当の益であるかということも知らないということがあることです。けれどもこの父なる神様は知っておられるんですね。天におられる父なる神様は、私たちに必要な良いものを知っておられて、それを与えたいと願っておられて、そしてそれを与えることができる力のあるお方です。そう考えると、神の御心に従ってというのは、父である神様として子供たちに願うその愛の表れなのだと捉えることができます。神様が良いもの、必要なものを知っておられるので、その神様の御心に従うことが最も良いことだからです。だからそれを願うことがキリスト者にとって最もふさわしいことである。まあ、それがキリスト者の確信なわけです。ローマ人への手紙の8章26節にこのようにあります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならない響きを持って取りなしてくださるのです。私たちは間違ったことを願うこともありますが、何をどう祈ったらよいかわからないということもあります。三位一体の神様は、そんな弱い私たちを助けてくださるお方でもあります。御言葉の導きを与え、御心にかなって祈りを求めさせるために、御霊すなわち聖霊を送り助けてくださるお方です。この聖霊が私たちの言葉にならない祈り、うめきを導いてくださり、イエス・キリストの名によって父なる神の前に取りなしてください。そしてこの神様が私たちの祈りに応えて一番良いことをしてくださるお方なんですね。先ほど読んだマタイの7章10節の最後は、良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとありました。これには、いや、良いものを与えてくださるお方ですという言葉が当然続きます。だからキリスト者の確信は、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということなのです。キリスト者の確信、それは神様の御心こそ最も正しく最善であるということを知っているということです。 真実な祈りというのは人間のわがままな欲望を満足させるための手段ではありません。ヤコブの手紙4章3節には、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですとあります。祈りというのは神様が御心を変えてくださるように願うということではないわけですね。神様の御心が一番正しく一番良いからです。祈りはむしろ神様の御心に自分を合わせていくように願うものです。イエス・キリストは十字架にかかる前、ゲッセマネの園で祈りました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。あなたが望まれるままにというのは、あなたの御心のようにということです。これはイエス様が祈られた祈りですね。イエス・キリストはまさにこの御心を求めて祈られた方でした。そして主の祈りを私たちも祈りますけれども、この御心がなるようにということを祈ることをイエス様は教えているわけです。御心に従ってというのは、祈り求める内容の一つ一つが御心にかなっているかどうかということよりも、祈り求める時の私たちの祈りの態度が御心にかなっているかということを問うてきます。祈りは私たちの願いを叶えるために、父なる神様の全能の力を借りて利用するということではないんですね。祈りは何を求めるにしても、私たちの願いが父なる神様の御心に従って変えられていくこと、神様の御心が明らかにされて、神様の御心が最も正しく、また最も良いということが明らかにされて、そして神様が崇められていくための道です。キリスト者とされたその者たちの確信はまさにここにあるわけですね。神様の御心こそ最も正しく最善であるということです。だから私たちは聞かれなかったと思える祈りにも、神様が最も良い方法、あり方で答えてくださるということを知っていくことができます。神様は良いものを与えてくださるお方だからです。だから私たちはこの確信のもとに神様の御心を求めて祈りたいと思うんですね。その御心にかなったものとして私を導き、そして御心に従うものに私を変えてくださる、そのことに期待をして、この父なる神様に信頼していきたいと思います。一言お祈りをして終わります。天におられる私たちの父なる神様、あなたの恵みによって私たちに命を与えてくださりありがとうございます。その神様、あなたが私たちの願いを聞き導いてくださることもありがとうございます。けれども私たちの願いは時におかしな方向に向いていたり、自分勝手なものであったりします。神様、あなたはいつも正しいお方であり、最善をなすお方であり、また良いことをしてくださるお方です。その確信の中で私たちもあなたの御心がなされるように祈ることができるよう導いてください。私たちがあなたの御心に近づいていくことができるように、どうぞ導いてください。私たちの変えられるべき部分をあなたが変えてくださるようにお願いいたします。お祈り神イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。